聖書を拝読いたします。婚姻は創世記12章1節から8節です。創世記12章1節から8節です。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき、75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共に、カナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖女、モレのカシノキまで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。以上です。それでは、信仰者の使徒と題しまして、使徒俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま創世記の12章1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷を父の家を離れて私が示す地に行きなさい。ある一人の人間の人生が聖書の中でこのような始まり方をします。でこの人物はもちろんこれまでもずっと長く生きてきました。何十年もの生涯を過ごしてきました。そしてその間決してこの人は神様と無関係に人生を生きていたわけではありません。神様はすべての人間の生活について、たとえその本人が神様を知らず神様を意識しない、そういう人たちの生活であっても、すべての人々の生活を御心に留めておられます。アブラムがこれまでたどってきた道のりの中には、数多くの成功があり、また失敗もあっただろうと思われます。今の時もアブラムは自分の人生について彼なりにこれからこう生きてみたいと思う計画を持っていただろうと思われます。しかしその計画はもはやそんなに大きな計画ではなかったでありましょう。アブラムは年を重ね、そしてまた後を継ぐ子供がおりませんでした。したがってアブラムはこれから先の人生については控えめな計画を持つことで十分満足していたに違いないのです。ところがそんなだったアブラムに今神様が語りかけられます。そして神様が語りかけられるところで、このアブラムの人生はすっかり違ったものになってゆきます。 アブラムに限りません。どなたであっても神様がある人に語りかけられ、そしてその語りかけを聞いたその人が受け止めるときには、そこでは事情がすっかり変わってまいります。で、神様の語りかけが人間の側にとって常に好ましいかというと、必ずしもそう決まっているわけではありません。神様の語りかけというのは、時に人間にとっては大変厳しい要求に感じられることがあるかもしれません。あるいは大変不快なことを言われたと感じることがあるかもしれません。そしてそのためにその語りかけに耳を塞いで関わりを断ち切ってしまおうと考える人もいるほどです。そうではあるのですが、それでもある一つのことは確かなんです。神様の語りかけを聞いて、それを受け入れその人が生活するというとき、その人はそこからは将来を持たない人ではなくなるということです。神様ご自身がその人の将来をどこまでも開いてくださいます。神様からの語りかけを聞いて生きる人は、もはや自分の人生の中だけに閉じ込められた命を生きるのではなくなります。神様が関わってくださり語りかけてくださるところでは、その人の一生の時間の長さをはるかに超えて生きる将来の事柄に、その人は開かれていくようになります。御言葉を聞いても、私たちはすぐにはそれで自分が変わったとか自分の人生が変わったとはすぐには気づかないかもしれません。しかし実際、御言葉を聞いて生きる人には将来が生まれてくるんです。なぜか、神様ご自身が永遠な方であり、そしてその人の永遠の将来となってくださるからです。今日のところでアブラムに起こっているのは、第一にそういうことなんです。アブラムに一つの命令が与えられます。で、この命令はアブラムにとっては決して嬉しい言葉ではなかったかもしれません。むしろ大変に厳しく辛い命令に聞こえたかもしれません。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。神様はそうおっしゃるんです。で、これは別な言葉で言えば、あなたは今置かれているあなたの状況を変えてしまいなさいということです。私たちは慣れ親しんだ自分の生活の中に安住するようなところがあります。やすやすと私たちは自分の生活を変えることができるでしょうか。長い間慣れ親しんできたものに別れを告げて、全く新しいあり方の中に身を置くということができるでしょうか。で、若い人は自分が育った家、自分を育ててくれた環境に嫌気がさして、家を飛び出して新しい生活に自ら飛び込んでいくような場合があります。大胆に居場所を変え、すっかり違うものになろうとします。しかし神様がここでアブラムに求めたのとは、そういうこととは違うんです。若い人たちの大胆な行動というのは、言ってみれば自分探しの一環です。大胆に居場所を変えているようですが、しかし本人にしてみると自分自身は変わらないと思っているんです。自分に馴染めそうな生き方、自分にやれる人生を探して生きる装いを変えているだけです。しかしアブラムの場合には、自分から望んで新しい生き方に 入っていくのではありません。神様が示される地、神様が与えようとしてくださる人生に入っていくようにアブラムはそう求められたんです。アブラムが自分で好きに進んでいくのではなくて、与えられた生活の中に入っていくようにアブラムはそう求められます。私が示す地に行きなさい、そう言われるんです。で、この神様が示される地、アブラムがこれから入っていく生活について、アブラムは少しは何かを知っていたんでしょうか。アブラムは実際には自分がどこの土地に行くのか全く知りませんでした。新約聖書のヘブライ人への手紙の11章8節のところにこんな言葉が記されています。ヘブライ人への手紙11章の8節をお聞きいたします。ヘブライ人への手紙11章の8節、新約聖書の415ページです。415ページ、ヘブライ人への手紙11章の8節をお読みします。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行く先も知らずに出発したのです。アブラムは自分がこれからどこに行くのか知らないまま出発したのだ、そう言われています。ですから何らかの見通しを持って旅に出たのではないんです。ただ神様が行けとそうおっしゃってる、その御言葉を聞かされただけです。アブラムは言われたんです。父の家を離れて私が示す地に行きなさい。しかしどうしてそんなふうに旅立たなくてはならないんでしょうか。神様はアブラムにその理由をお語りにはなりません。またなぜ示されたところに行かなくてはならないんでしょうか。どうして神様がおっしゃる言葉にアブラムは自分の一生をかけなきゃいけないんでしょうか。で、それ以前にです、一生の間を通して神様の御言葉に従い続けるなんていうことが果たしてアブラムにできるんでしょうか。私が示す地に行きなさい、父の家を離れて。神様の要求に対してアブラムは心を固くなにすることだってできたかもしれません。神様の御言葉なのだと言われても耳を塞いで聞かなかったことにして生きていくことだってできたかもしれません。しかしまた神様の語りかけに際してアブラムは従順になってその求めに従って生きようとすることだってできたかもしれません。しかしいずれにしてもです、アブラムはこの語りかけを聞いたときに、これを聞かないことにするか、これに従うことにするか、どちらの決断をするにしても、アブラムは自分が信じた道を行くほかないんです。そして、この両方の道を同時に行くということはできません。すなわち、あるときは御言葉に従順に従うけれども、あるときは固くなりになってそれを聞こうとしない。そういうふうに生きることはできないんです。なぜか、それは神様の求めに固くなであるということと違わないからです。自分が気に入ったときは従うけれども、そうじゃないときは従わないというのは、実は自分が中心になるわけで、神様に対して固くなるあり方なんです。しかしです、それならばアブラムが神様の御言葉に対して素直に従順になって、 従っていこうとするときに、果たして本当にアブラムにその御言葉に従うということができるんでしょうか。で、実際にはこの先アブラムはその生涯の中でしばしば失敗を犯すということが起こりました。でもそれはです、神様に従っていこうとする上での失敗なんです。それは神様の御言葉に真剣に聞き従って生きようとするからこそ経験する失敗です。もともと御言葉に従う気のない人、自分の思いに任せて生きてればいいやと思う人は少なくともそういう失敗はしません。そういう人は神様の言葉を時にファッションのように自分の生活の中に取り入れることはあるとしても、実際には神様抜きで自分の人生を生きていって、そして自分の人生とともに終わっていくだけなんです。で、ここにいる私たちはアブラムではありません。ですから私たちはお互いに何かもかも捨てて新しい生き方をしなければならない、神様がそう求めておられるのだなどとお互いに言い合う必要はありません。ただそうであってもです、私たちの前には毎日毎日日ごとに新しい一日の一区切りの時が置かれています。私たちの前には今日この日を生きるように神様が日ごとに備えてくださるその日その日の生活があります。今日生きるべき時が備えられています。で、それは実は私たちにとってはちょうどアブラムの前に神様が用意してくださった約束の土地のようなものなんです。あなたは今日この土地に入っていきなさい、この時間の中にこの生活の中に入ってここで生きていきなさい、神様はそうおっしゃってくださいます。そして私たちは考えてみると、毎日毎日その日がどういう日になるのかを知らずに生きていくようなところがあります。で、もちろん自分なりにはです、明日は何をしよう、明後日は何をしよう、そんなふうに予定を立ててカレンダーに書き込んだりはします。けれども私たちは予定を立てますけど、実際にその日がどんな日になるのか、私たちが立てた予定が果たしてその日に予定通りに持ち運ぶことができるのかどうかということは、実はその日になって初めて分かるようなところがあるんです。私が示す地に行きなさい、そう言われたアブラムが入れ立ったのと同じように、私たちもそれぞれに今日という一日に入れ立つところがあるんじゃないでしょうか。で、ところで神様はアブラムを出発させるにあたって一つの約束を与えてくださいました。で、この約束はアブラムにとってあまりに大きくて、それがどういうことなのかわからなかったかもしれないような約束です。2節のところです。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。神様が約束しておられるんです。アブラムよ、あなたは必ず大いなる国民になるのだ、あなたの名は高められ祝福の源とされるのだ、そう神様おっしゃいます。しかしです、この約束をアブラムは一体どう考えたらよかったんでしょうか。アブラムにとっては一つはっきりしていることがあるんです。それは今のところアブラムとその妻サライの間には子供がいないという事実です。そしてアブラムもサライも年を取っていて、これから子供が生まれてくるという見込みもありません。それなのに神様はアブラムを大きな国民にする、そうおっしゃるんです。一体これどういうことなんでしょうか。アブラムは神様がこれからあなたを持ち運ぶんだとおっしゃってくださった約束を最初から全部分かったわけではなかったろうと思います。 しかしアブラムに限らずですが、私たちもです。神様の約束ということについては、実はうんとつつましいことで満足するようなところがあります。例えば新約聖書の中でイエス様がおっしゃっている言葉で、疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよという約束があります。で、ああいう約束は多くの人の心を捉えるんです。私たちは本当に嬉しい言葉だ、イエス様が私と共に歩んでくださって休ませてくださるんだ、そういう約束がある。私たちはそれを心に留めてです、いつも覚えているところがあります。ところがイエス様のなさる約束ってそういうことにとどまらないんです。例えばこんな約束があります。私が生きているのであなた方も生きることになる。あるいは私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない。で、こんなふうに言われちゃうと、私たちはですこの言葉を信じるのはちょっと難しいなって、そう感じ始めるんじゃないでしょうか。なぜか、私たちの生活の中で肉眼に映る現実、あるいは私たちが心の中に思う現実も、まさにイエス様の言葉とは逆のことばかりだからです。私たちの周りでは近しい親しい人たちが次々に地上の生活を終えて亡くなっていく。そしてまた亡くなった人たちは生き返ってきたりしないで亡くなったまんまでいるという現実が、私たちが肉眼で見る、そういう現実です。その時私たちの心の目もです、召された人を懐かしく思って探し求めるんですけれど、しかしその愛する者に会うことができないっていう寂しさや悲しみでいっぱいになります。それなのにどうして来たるべき命が備えられている、あなた方はそれを受けることができるんだ、なんていうふうにイエス様おっしゃるんでしょうか。私たちは永遠の命を望むなんていう約束を信じるよりは、今あるこの地上の命が少しでも長く健やかに持ち運ばれることを望むようなところがあります。疲れてしまったら休みたい、あなたを休ませてあげようっていう、そういう約束にこそ心を惹かれるところがあります。私たちの自分の一生分の長さ、この命の長さを超えるような大きな約束っていうのは、私たちの思いを超えてしまうようなところがあるんです。ところが神様はです、平気でそういう約束を人間になさるんです。アブラムに人間の一生分の長さ、人間の限界を超えるようなことを平気でおっしゃって約束なさいます。子供のいないアブラムに向かって、あなたは大いなる国民となる、そういうふうにおっしゃるんです。あなたは祝福の源となる、そうおっしゃるんです。神様のおっしゃっていることがどういうことなのか、おそらくアブラムには予感できなかったろうと思います。神様があなたを大いなるものにする、あなたを大いなる国民になるんだ、そう言われたってです、今ここにいるアブラムっていうのは、年齢を重ねて間もなく生涯の終わりが見え始めている、そういう老人です。本当に取るに足りない、人生の時間もあまり残っていないと思うような、そういう小さなアブラムでしかありません。ところがそうであるのに神様は、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るのだ、そうおっしゃるんです。一体どう考えたらいいんでしょうか。本当に小さい、過ぎ去るべきよるべないアブラムと地上の種族全体の祝福の間に一体どんな関わりがあるっていうんでしょうか。しかしです、神様はこういうふうにお語りになる。そしてまた、必 神様がお語りになってるんならそうなるのかもしれないというふうに、アブラムが神様の言葉に心を開いて信じるときに、アブラムはそこで気づかされ始めるんじゃないでしょうか。神様が人間をお召しになる、私があなたと一緒に生きてあげよう、あなたの将来になってあげよう、あなたは常に私の保護のもとを歩けるようにしてあげよう、そう言って交わしてくださる約束っていうのは、実はその人自身の人生の幸せなんていうことじゃなくて、ずっと大きな約束がそこにされているのだということを悟り始めるんじゃないでしょうか。神様が私たちに呼びかけてくださって、あなたは今日この日を生きなさい、そういうふうに命じてくださる道は、決して私たち自身の自分の人生が満たされるだけのものではありません。私たちの願い通り、私たちが目論んだ通りに人生の幸せが訪れ、私たちがそれで満たされるために神様がいらっしゃるのではありません。実際はまさに逆です。私たちの目的のために神がいるんじゃなくて、私たちの方が神様の目的が果たされるように御言葉によって呼びかけられ、そして神様にお仕えして生きるように招かれているんです。アブラムは彼自身の目論みや計画を満足させるためではなくて、神様ご自身の目的が果たされるように仕えるものとなりなさい、そしてアブラム自身の人生の地平をはるかに超えた、そういうところにある大きな神様の目的のために生きるのだ、そう呼びかけられるんです。アブラムが祝福の源としてこういう呼びかけを与えられながら、彼の人生の旅に旅立っていく。でこの姿を聖書から示されるときに、翻って私たちは自分自身のことを考えてみることができるんじゃないでしょうか。私たちには日ごとに生きるべき今日という日が備えられています。普段私たちはです、人生の時間とか自分が生きる今日という日を自分の思いであったり計画を果たすためのステージであるかのように考えて、自分の願いを満たすそういう舞台だと考えて生きようとします。しかしそういう私たちに神様が呼びかけてくださるんです。あなた私のものなんだ、私の計画のためにあなたは今生きるようにされてるんだ。そうだとするとです、私たちは本当は神様から覚えられ、神様によって生かされていて、そして自分自身を超えるもっと大きな連なりの中で神様の目的に仕えて生きるべきものとして今日を与えられ生活していくということになるんじゃないでしょうか。私たちの日々の務め、それはもはや自分の思いを満たすためや自分に近しい者たちのために働くというだけではなくて、多くの私たちに先んじて生きた人たちを敬いながら、私たちも今を生きて、そしてまたこれから先生きていく人たちのことも思いながら、私たちは与えられた生活を生きていくんじゃないでしょうか。自分を超える多くの人たちとともに、みんなが生かされている命を喜び合い、そして命を与えてくださっている源である方に永久に感謝をして生きていく、そういう生活に私たち招かれてるんじゃないでしょうか。今晩私たちはまさしくそのなすべき感謝と賛美の技にここで使えるものとされています。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う、神様はそうおっしゃいます。アブラムの生涯は神様に仕えて生きることで、まことに 意味の深いものとされていくんです。神様に仕えて生きる生活の中で、私たちは本当に明るい光のもとに置かれ、光の中に持ち運ばれていきます。アブラムがこのように旅路を始めているのと思えば、私たちの人生も全く同じではないかと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたがアブラムに語りかけてくださり、彼の本当に人間の限界に塞がれていた、そのようなところにあなたの将来を与えてくださり、アブラムを永遠の務めの中に生きるものとしてくださったことを感謝いたします。そしてまたここに今晩集まっている私たち一人一人も、あなたが御言葉を通して呼びかけてくださり、主イエスキリストを通して永遠の命に結んでくださり、その命の中であなたの憐れみと慈しみを味わいながら、あなたの目的のために仕えて生きる生活へと私たちをお召しになっていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたに平らに仕え、あなたに支えられ、そしてこの命が、また人生があなたによって裏打ちされたものとされますように、私たちが地上の生活の中でさまざまな困難に出会い、何にするときにもあなたが私たちの後ろ盾ていてくださるがゆえに、どうか平安の中に持ち運ばれ歩むことができますように導いてください。そして私たちが経験するさまざまな困難が、私たちが恐れなくなるためのものであり、あなたに信頼をして生きることを学ぶためのよすがとしてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に貧しいものにすぎませんが、そのようなものをあなたが選んでくださり、あなたの憐れみの大きさ、慈しみの大きさを知らせるために、あえてこのようなものを選んで宮座に用いてくださることを感謝いたします。どうかあなたの約束に、またあなたの祝福に連なるものとして、私たちが感謝し、またあなたに日ごとに祈りながら歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。